新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ですね、新年2発目の生グラチューということで、うん、区切りですね。
なんかあれですね、うん、収録近いのがなんかバレちゃう感じですね。
あ、そんなことないですよね。
そんなことない、そんな。
ビシッと気合入れていきましょう。近況なんですけど。
はいはい。
雪がすご
く、
早い。
すいません。すいません。
早いし、もう分かってるしね。
あ、すいません。すいません、すいません。
いやね、雪がね、本当いいんですわ。
いや
ー。急に。
来たね。今日来たよ、うん、今日。
今年もすごいですよ。今日すごかった本当に、
うん。
何回やっても終わらないですよね。
終わんない。
やった後ろから積もっていくっていう。これ明日の朝まずいですよ。
うん、まさにあれですよね。地獄で石を積み上げては崩されてみたいな。ああいう状態ですよね。
まさにね。
うん、
それで、
うん、
立脚したくないんですよ。
うん、
したくないの、
うん、
疲れるし、
うんうん、したくない、
うん、だから、うん、お家にいたいんですよね、
うん、
部屋で引きこもってたいんですよ、
うんうん、
で引きこもって、
うん、
何をやりたいかっていうと、
うん、
ゲームですよね。
いや、そうですよ、
やっぱりゲームですよね。
いや、そうですよ、
うん、ゲームですよ、
うん、
あともう何もいらない。
おお
ということで、
うん、
新しいゲームをですね、早速買っちゃいました。
お
お。プレイステーション3の、
うん、
配信専用のですね、
うん、
探偵のゲームなんですけど、題名が英語でちょっとわかりづらいんですよ。レッド・ジョンソンズ・クロニクルズ。
うん。
うん。全然聞いたことなくて、なんか急に発売するよって言ってから、すぐ発売されたような、一応コナミなんですけど、
ほうほう、
ダウンロード専用ソフトで、うん、まあ探偵のゲームなんですけど、これをまあ買ってみましたよ。
お値段は
1000円です。
あら、お求め安い。
うん、そうなんですよね。まあボリュームがどのくらいなのかちょっと分かんないですけど、
うんうん、
まあまあまあ買ってみたんですよ、
うん、
で世界観はそのハードボイルドというか、まあ孤独のその私立探偵のレッド・ジョンソンがですね、
うん、
まあ警察のちょっと適当なちょっと助けてくれよっていうようなやつを、
うん、
まあお金もらって少し手伝うみたいなね。
あ、頭かきながら、うちの神さんがねえとか言うの。
まあそんな感じですよ。
おお、なるほどね。
そう、世界観そんな感じですよ。
うんうん、
うん、ほんでそのまあゲームのシステムなんですけど、
うん、
まあ1画面にその街のフィールドとかをあって、うん、そこにそのカーソルがあるんですよ。こう丸いサークル型の、
うんうん、
カーソルがあって、それを動かして怪しいところをポンポンとボタンを押していくっていうオーソドックスな、
うんうん、昔ながらの
そうですね、
うん、
怪しいところをクリックしていってっていうで、まあ証言集めて、まあ後でまあなんかいろいろ使うんでしょうな、そのワードみたいなんですかね。
うん
それで、あとは、その、まあ、そんなに、実はまだ買って1時間もやれてないんですよ。
うんうん。
なので、これから先どうなるかわからないんですけど、
うん。
まあ、その、パズル的なのもあったみたいとか。
お
ー。はい。南京錠の、ナンバーを当ててみたりとか。
お
う。うん。で、その、南京錠のナンバーはどこに書いてあるかみたいなので、
うん、
その南京錠のボックスをですね、バイオハザードみたいにこう R のスティックでこう視点変えれるんですよ、そのオブジェクト
を。ああ、はいはいはい、はい、
うん、でその裏側に何か怪しい筋があるなと、
うん、
そうするとワンボタンの虫眼鏡で、
うん、
そこを大きくして、
はいはい、
まあ、数字が書いてましたと、
うん、
じゃあ数字入力みたいな感じで、まあ本当にオーソドックスですね、
うん、
な感じで進んでいくような感じのゲームです。
うーん、
で、まあ、始めて、もう5分ぐらいで、
うん、
実はトロフィーが1個手に入ってですね。
お、
まあ、これ、ボリューム大丈夫かなと、ちょっと。不安ではありますけど、
うんうん、
まあ、ちょっとやってみて、ね、あれですよ。まあ、続編を、というか、うん、まあ、感想。 お話ししたいなと思ってます。
はいはいはい。
うん。だからこれをね、もうずっとやりたいですね。
この、
雪かきしないで。
雪かきしないで。
うん。
ここ最近はね。
そうですね。もういいでしょ。はい。だって、ね、もういいでしょ。
2回言ったんだ。
2回言いました。藤部屋さんとこ降んないでしたっけ？もう完全に。
全然降ってないです。
いいなぁ。羨ましがられるんですよ。そのね、あのほら、こう雪景色の中でみたいな、
うんうん、
釜村があって、
ロマンチック的
だね。そうそうそうそうそう。ないですから。あげたい雪を。差し上げたいですよ。
だから雪羨ましいとか言ってるやつは本当後ろからドロップキック全力でかましたいよね。
いやそういうわけじゃないですけど。
首元に向けてこう、うん、殺人的なドロップキックをかましたいよ。
そう、その日常生活にもう当たり前のようにあると、うん、なかなか苦痛だぜベイベイみたいな。
だってさ、年がら年中スニーカーでいいんだぜぐーたらくん。
ああそうか。
うん、
長靴なんて履かないですか？
長靴履かないんですよ。
いいな。
でタイヤもね、冬用のタイヤいらないんですよ。
それですよ。
冬用タイヤどころかチェーンすらいらないですね。
ねえ。だ。ワイパーも冬用に変えなくていいんだよ。
そうか。てかむしろそんなものあんのかってぐらいですか。
そう、冬用
ですね。こっちだとまず必要ないです。
うわ、いいな。
これでさ、
はい。
なんか東北の人たちは、まず、出費的にもすげえ損をしてるわけよ。
もうでかいっすわ。
ねえ、東北だけゲームソフト2000円とかで売りませんかね。
東北限定。
寒冷地仕様みたいな感じで。
ねえ、東北6県は、ちょっとお安い、
うん。そうそう、安くっていうね。それぐらいしてもいいと思うよ。
それ助かるなぁ。
ねえ、灯油代だってかかんないでしょ、う
ん、まあそうですよね、きっと。うん、それで行きましょう。
それで行こう、うん、
それで行く。
そうそう、車のスターターだっていらないだろうしな、
うん、そうですね、スターターって何って感じ、
なんでそんなもの必要なのって思うだろうしさ、
うん、
スターターって何ですか。
ほら来た、ほら来た。
いや、はじめさんありがとうございます。スターターっていうのはですね、あの遠くから車のエンジンをかけれるっていう、まあそれなんで必要かというと、車の置いてる場所がまあとりあえず雪まみれなわけですよ。車にたどり着くまでが大変だと、
うん、
それからその車のエンジンがかけてから温まるまでが非常に時間かかるんですね。もうキンキンなんですよ、
うん、はい、車も車の
中が、そう、車も車の中もね、
はい、
なのでその急に走らせたりしてすると、まあ、車にも悪いし、あとまあ乗ってる人ももうガチガチしながら車の運転しなきゃダメで、そのスターターっていうのをつけると、まあ、何かといろいろと便利だし、まあ、車にもよろしいと。なんで大体の人は 6,7 割つけてるんですかね。
そうかもしれない。私はつけてないけれども、
ね、僕もつけてないですけど。
あれ 6,7 割がもうすでに、
いやでもつけてる人結構いますからね。
いやほぼつけてるよね。
うん、
うん、
もう藤原さんのリアクションがね、
もうキョトンですよ、それ。
ああそうですよね。
今一律要請を感じてないもん。
そう、
全然わかんないん
ですよね。そんな、
はい、
うん、そうなんですよ。
そうなんですよ、まさに、はい、
要は事前に車を温めとくっていうものなんですけどね、
うん、
エンジンが勝手にかかってボタンを押すと、
うん、
結構遠くまで行くよね。
そうですね、だからむしろちょっと怖いくらいですね、うん、勝手に
かかっちゃうじゃねえか
って。そう、かかっちゃう。かかっちゃって危ないんじゃないかって。
例えば、駐車場に置いてて、ご飯食べてて、その店の中からでも押したらかかるぐらい、遠くまで飛ぶんで、
うん、
うん。外にいる人なんか突然ね、黒ブルーンってエンジンかかるから、おおみたいな。
知らない人はびっくりしますよね。
そうそうそう。
うん、
エンジンかかったみたいなね。
まあ、そんな感じですよ、本当に。うん、そんくらい、まあ、とりあえず外に出たくないと。
なるほど。
寒くて。はい。
うん、なるほど。
生草さんもでしょ、今日書いたでしょ。
ああ、僕はね、書いてないんですよ、今日。
え？
朝一回書いただけで。
マジっすか？
うん、そうなんですよ。なぜならですね、
はい。
多分明日の朝に、
うん。
まとめて多分やるんでしょうな、うちのご住職が。
ああ、なるほどね。
うん。
はいはい。
で、それに、私は、駒使いとして出されるので、
うんうん、
うちのボスがですね、
はい、
大掛かりに動かない限りは、自宅待機なんですよ。
はい、あ、なるほどね。
で、私、今日ちょっと午後から用事あったので、
はい、
家開けてたのもあって、もうやってないんですけどね。もう、もうあれですよ。膝とまでは行かないまでも、
うん、
家の前の駐車場の部分は、くるぶしは超えてますよね、完全にね。
あ、もうひどいですよ。
うん、すねの真ん中ぐらいまでは来てますよね、雪。
来てる来てる、ひどいひどい。
それをね、明日の朝やると思うと、鬱になるね。うん。
もうバーナーで全部温めちゃえばいいんですよね。
本当に本当に。
うん。
俺な、
ファイ。雪かきってどれぐらいの頻度でやらなきゃいけないもんなんですか？
そうですね。
まあ、もし。とりあえず、3回やってますね。うん、
一日雪が降った日はやっぱり一日朝昼晩やるぐらいですかね。
うん、そうですね。
うん。
うん、
まあ毎日雪降ってるわけではないので、まあ毎日ってわけでは一応ないんですけど、
はい、
頻度で言えば週4から5ぐらいはやってんじゃないかな。4日から5日ぐらいは降るよね。うん、
そうですね。
うん。で、ひどい時は一日3回。
うん。大体朝夜やるんで、朝夕か、
う
ん。
そうね。
うん。2回と考えれば。まあ、週十数回。
うんうん。
ってことですか。
うん、それが約1回1時間から1時間半とかかるわけですよね。うん、
そうですね。
うん。汗びっしょりかくわけですよね。
びちょびちょですよね。
びちょびちょですよ。
うん。
髪ぺったんですよ。
あ、帽子かぶってる。
そうそう、帽子かぶってるからね。
まあ、その時やっぱり家でゲームですよ。
まあ、そうですよ、ね。もう雪の話するとネガティブな話しか言ってないから、
ね。そうそうそうそう。
ゲームの話しましょう。
ゲーム、ゲーム。ということで僕はその、レッド・デッド・リデンプションじゃなくて、レッド・ジョンソン・クロニクルズ。
あ、はいはいはい。
はい。生なんかありましたっけか。
僕ね、まあ、最近スカイリーム一本なんですけど、
うん、
ちょっとスカイリムでとある事件が起こりまして、セーブデータの事件が起こりましてね、
うん、
ちょっとぐったりしてるんですけど、最近ちょっといろいろとまあ体験版出てたので、それをね、ちょいちょいとやってるわけですよ。まあ、例えばアスラズラース。
あ、やったやった、忘れてた。
うん、そう、アスラズラースね。
ド忘れしてた。
それから、3DS のバイオ。
ああ、体験版あるんですか？
そうそう、今度出るやつもね。
ういう
それからニューラブプラス体験版、
あれ体験版あるんですか？
うん。
おお。
それからあと何やったっけか。
グラビティ。
グラビティデイズはまだやってないんですよ。
あ、そうなんです
か。うん。あと何やったっけかな。
あ、そう、さっき言ったそのレッド・ジョンソンズ・クロニクルズも体験版ありますんで。
あ、そうなの。
うん、まあよろしければ。
いいっすね、はい、体験版あるんだ、
うん、ただ、はい、会場キー買うだけなんで1000円。
ああ、なるほどね。
うん、
その 3DS とかね、そのアスラズラース体験版やったんですけど、
うん、
いや、まあどれもねピンとこなくてね。
あ、そうですか。
うん、
アスラズラース、ラブプラス、
うんうん、
バイオも全部ダメ。
バイオ、うん、なんかどれもね、ピンとこないんですよね。
うん、
で、とりあえずアスラズラースがね、
うん、
まあちょっとアクション要素がすごく強いのかなと思ってたんですよ。
うん。
うん。それがね、思いのほかアクションが簡略化されすぎててね、
うん、
攻撃ボタン一つだけでしょ、あれ多分。
まあ、あとなんでしたっけ、ロックオンしてから撃つやつとか、あと遠距離の、まあ、四角ボタンとかもいろいろありましたよ。
うん、ただ通常の近接でボコボコ殴るのが、
あ、まあそうですね、
ボタン一つだけで、
ボタン一つですね。
で、遠距離攻撃なんかも面白みが全くない遠距離攻撃でしょ。
まあそうですね、なんか変な弾
とか、ボコボコって弾が出るだけっていうさ、うん、で、あとはまああれですよね、そのサイバーコネクト2お得意のナルティメット系のボス戦のあれですよね、
はい、
ムービーとボタン押せ、ムービーとボタン押せの繰り返しね、
はい、うん、
まあ、連射しろとかさ、
うん、
スティックを上に上げろとかさ、
はいはい、ありますね。
うん、クイックタイムイベントって言うかな、
うん、
QTE なんて言いますけど、もうちょっとね、正直、ベヨネッタぐらいのアクションはあんのかなと思ったんですよ。
ああ、あれ
くらいですかね。デビルメイクライとかね。うん、あれくらいあんのかなと思ったんですけど、どちらかっていうと、まあ、見せる方のゲームっぽいね。
そうみたいですね。まあ、ムービーがでかいですし。そう、僕もその、アクション要素強いかなと思ったんですよ。
うんうん、
そしたら、その、まあ、体験版第5話と第11話っていうのがあって、
うん、
もうその第5話の方はかなりその、クイック、なんでしたっけ？クイックなんとか、
うん。タイムイベントね。
そう、クイックタイムイベント、
うん、
あの、ボタンを押すやつの方を、なんか色濃くしてるみたいで、
うん、
もう終始それに重視するわけですよ。
そうですね。
うん。だからその、なんでしょう。例えばその、ムービーを見るのがすごく好きなんであればいいんでしょうけど、
うん、
もう想像してたのとちょっと違ったので、
うんうんうんうん、
肩透かしは食らいましたよ。
そうですよね。
うん、あれ、まあ、こういうのなんだって。
あのムービーにやっぱそのクイックタイムイベントってのはムービーを見せてるだけだとゲーマーが飽きちゃうと、
うん、
っていうのでムービーに没入感を持たせるためにそのクイックタイムイベントっていうのが本来は出始めたらしいんですよね。ゴッドオブウォーとか、
うんうん、
まあ、それがこう流行るきっかけになったらしいんですけど、
うん、
でいろいろとまあクイックタイムイベントをやるんであればまあ、そのお約束じゃないですけど決まり事というかそのコツがあるらしくて、例えば画面内に2つのキャラを入れた状態でクイックタイムイベントを起こすべきだとか、次のこういう動作が起こるからボタンを押すんじゃないかっていうある程度予想させない限りは突然来るクイックタイムイベントだと人は苦痛を感じるだとかね、そういうのがあるらしいんですけど、決まり事が、
うんうん、
比較的アスラズラースに関しては、
うん、
動きとボタンの押すのが連動してるので、
うん、
ちょっとやり始めると、あ、次またクイックタイムでボタンを押すなとか、
はいはいはい、
スティックこれ動かさされるなっていうのがなんとなくね感じるから、
うん、
それほどそれほどねこう突然あボタン押し間違えたとか龍が如くみたいなことはならないんですよね。
うんうん、
うん、でもですけど、
うん、
なんかあそこまでムービーもこだわってるんだったら別にそのまま見せてもいいんじゃねえかなとか思うんですよね。正直ね。
そうっすね。
ただね、世界観とか、
うん、
ムービーの内容とかストーリーは最高ですよ。
うん、
もうね、いい具合の中にも入ってますしね。
そうそうそうそう。うん、ストーリーとかの厚さとかね、
うん。
アクションとか。
いいっすね。
うん。あの、むちゃくちゃ、ビョーンって長くなる剣とかね。
そうそうそうそうそう。うん、
あれとかよかった。
腹に刺さって地球の裏側に届くんだよ。
いいっすよね。
いいよ。
うん。あと、あの、ボス、あの、対マンで戦うあの、剣すごく長くなる敵いたじゃないですか、
うんうんうん、
11話で、
うん、
あいつが剣をこうスーッと出した時に、
うん、
あの敵側の城のシーンになって、
うん、
あいつが剣を抜いたかみたいな
ありましたね。
うん、であいつもそこのその剣を抜かせるぐらい強くなったかみたいなセリフがあるわけですよ。
うんうんうん、
コテコテじゃないですか。
うん、
それがいい。
あのラスボスみたいなやつが喋ってるんだけど、
うん、
そのラスボスのあなたと主人公が二人目だみたいなね、ことを言うんですよね。ああ、もう中二病最高の満載でね、
うん、
いいんですよね。
そう、あれだから続きすげえ気になりましたよ。11話がすごいいいとこで終わるんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう、
うん。
で、曲がね、またドヴォルザークの新世界使ってるんですけどね。
ああ、なるほどね。
いいんすよ。
はいはいはい。
うん、シンクロしてね。
あの引っ張り具合はすごい良かったですね。
良かったね。
うん、素直に、わ、熱いとこで、すげえ熱いとこで終わったって思っちゃいましたもん。
うんうん。
うん、
だからあのゲームはどちらかというと、そのアクションゲームを楽しむんじゃなくて、まあ、ストーリーを楽しむゲームだな。
まあ、僕らはそうですね。
うん。
はい。もちろんアクション、ね、あの、サイバーコネクトのファンもいらっしゃるわけですから。
うんうんうん。うん、
あれがいいっていうのでもいますしね。
そう、ナルトとかであればさ、キャラに必殺技もあって、アクションに個性があるから、ある程度アクション要素が薄くても脳内で保管してくれるわけですよね、うん、必殺技とかがあれば、
う
アスラズランスに関してはキャラクターのそのイメージっていうのがないために、単純にやっぱりアクションのモーションだとか、動きだとか、ボタンでどういう動きするかっていうのを判断するんですけど、ちょっとね、動きがその、近接攻撃するにしても、丸ボタンを連射するだけっていうね、なんかちょっともったいないなって気はあるんですよね。
うん。
ベヨネッタとか、何でしたっけ？デビルメイクライみたいにちょっとボタンをこう複合的に押させてくれるようなアクションと、例えばガードボタンがあるとか、そういうのがあればよかったんですけど、弾なんかジャンプしてよけろと言われますからね。
そうですね。
うん、
ジャンプでよけました。
今この時代にそんな大雑把なみたいなね。藤宮さんはアスラズラースの体験版ってやってみました？
やってないです。
プレステ3でもね、ダウンロードすればできるので、はい、ぜひぜひね、ちょっと男臭い中二病をね、味わっていただきたい。うん、いいですよ、なんていうんですかね、敵の攻撃を受け止めるときに、こう、抑えきれなくなったときにね、こう、手がおもむろに本数増えて抑えるみたいなね。けど、結局抑えきれなくてその腕がもげちゃうっていうね。
はい。
うん、けどまた生えてくるっていうね。
天津飯みたいですね。
そうそうそう。はあ、それかね、
ですよ、
話を盛り上げるために仲間の腕を切るブリーチみたいな感じだよね。
僕は何も言ってないですけ
ど。おしゃれ漫画家、久保先生のね。ザン。
な、だと。
だとつって。
よし。ありがとうございます。
俺が本気を出したと思ったかみたいなね。
いつから本気を出したと思った？
思ったな。それをいつから認識していたみ
たいな。バカにしないでくださいよ。
いやー、すいません。久保先生最高。
本当に。
うん。
あと他の体験版は特に触れることなし。
うん、バイオハザード。この 3DS で出るやつが、はい、
うん、
本当旧作のバイオハザードに戻りましたね、動きが。
はいはい。
だから、1とか2、3が好きだった人は、楽しめるんじゃないかなと思うんですよ、今回のバイオ。
ほうほう。
うん、なんていうんですかね、カメラ位置が固定になって、
へー、
動いてみたりだとか、っていうところもあるので、
うん。
うん、あ、いや、ねえか、そんなとこ。
嘘じゃない。
あ、4と一緒かな。じゃあ5とも一緒か。
嘘言っちゃった、これ。
あ、けどね、その、やれることが少ないんですよ。
なるほどね。まあ、うん、そうですよね。
うん。なので、システム的には退化してるんですけど、
はい。
バイオファンとしては、なんか懐かしい感じでできるんじゃないかな、と思うんですよね。
うん、純粋のバイオファンには、
そうそうそう。いい、一応今回、確か主人公ジルだった気するしね。
うん。
戻っていく、ジルが。
ははは。
うん。
ラブプラスは？
ラブプラスはね、今回その体験版のモードが、ゲーム内でも彼女を写真に撮るっていうモードがあるみたいなんですけど、その写真を撮るモードがあるんですよね。
はい。
で、まあ、3DS のそのジャイロ、傾きセンサーを使って自分の彼女をいろんな方向から撮れるんですけど、
あー、なるほど、アングルを変えれるわけですか、このジャイロで。
そうそうそう、
本体こう右左とか
斜め45度から撮ってみたりだとか、ちょっと下から顔を撮ってみたりだとか、
はいはいはいはい。
で、写真の撮影の位置はバストアップ、胸より上で撮るんですけど、
うん、
これがね、大変こっぱずかしいシステムがありましてね、
うん、
彼女を褒めると、
うん、
彼女のテンションが上がってくるんですよ。
ほうほう。うん、
で、
上がりますよ、それは。女の子ですからね。
で、その彼女、テンション上がったところを、写真撮ろうね、みたいな。あるんですけど。
うわ、ね、テンション上げさせたいじゃないですか。
そうそう、いいよって言うと、
はい、
なんかテンション上がるらしいんですけどね。
はい、
家で一人で 3DS でこうやって傾けながら、いいよ、いいよって言ってるのをさ、人としてどうなんだろうなって思うわけよ。
人の前にゲーマーでしょう。
いや、あれ他人から見られたら俺立ち直れないと思うよ。 いいよいいよって言いながら空間でこう 3DS を傾けてさ、
はあ、
写真撮ってたよ。
いや、いいじゃないです
か。他人に見られたらダメな姿だよね。
いや、いいじゃないですか。
じゃあ今度あんたやりなさいよ。街中でやりなさいよ。
いいよ。いいよ、ねねちゃんいいよ。
そうそうそう。
もう任せてください
。ねねちゃんいいよ。リンコいいよって言いながら撮るんですよ。
そうですよね。いいじゃないですか。
大変。こんな難易度の高い周知プレイはないと思うん
だよな。ある意味難易度高いゲーム。
難易度高いよ。この周知プレイは。
気をつけます。
気をつけた方がいい。
はい、じゃあオープニングこんな感じでいいですかね。はい、というわけで本編、行かせていただきます。
はい。
よろしくお願いします。はい、始まりました。生グラジオ第70回目。
よっ。
パーソナリティは私、グータラボーイと、
富士宮ガール。
生草坊主。
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌、ファミ通をもとに、田舎の片隅で、あーだこうだ語る、ポッドキャスト配信ラジオです。よろしくお願いします。
腰をもやんのそれ。その流れ腰もやんの。
ちょっと今、すげえ中途半端になっちゃったんで。怖い怖い、うん、流してくれたら助かってたんですけど。
すいません。こいつ、はい、描くぞ
あ、行った、今日も。今週も行った。はい、じゃあ、藤宮さん、ランキングお願いします。
はい。株式会社メディアクリエイトの今週のランキングです。第5位、プレイステーション3、無双オロチ2限定版含む。
うん、
第4位、3DS、稲妻イレブン GO、シャインダーク。3位、3DS、モンスターハンタートライ G、同梱版含む。2位、3DS スーパーマリオ 3D ランド、
はい、
1位 3DS マリオカート7、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、1位がマリオカート7、1位から4位がなんと 3DS。
いやー、これですね、
一気です、いきなり
3DS、まあ、去年の1月2月出たんですけど、
うん、
その当時トップ5を3DS がこんなに独占するなんて思いもしませんでしたね。正直ね。
あ、やっぱ年始強いですわ。
何
年始強いですよ。
あ、びっくりした。うん、
はい、噛んだと思いました。
年始強いですわみたいな。
ちょっと片言。
そうそう、日本に初めて来た人かなって
。1月2日から1月8日のランキングなんですけど、まあやっぱりそうですね、
お正月はやっぱり任天堂ですか。
はい。で、メディアクリエイトがあと50位まで載ってるんですが、うん、まあすごいですよ、任天堂っていう文字の数が、メーカーの部分に、うん、あと Wii もすごいですね。
そう、 Wii がね、ここに来てグイグイグイグイ。もうね、360がないの、50位以内に。
あら、あらららららららら、
あらららららららら、
これ参りましたね、これは。これは参ってしまいましたね。
途中下車だ。
どうするんですか、これ。ないです
ね。でね、はい、そのランキングの中に50位の中に去年出たソフトとかだったら分かるんですけど、
うん、
3年も前に出たソフトとか、
はい、ありますね。
5年も前に出たソフトとか、ね、入ってんのよ。
いやー、しかも全て任天堂。
うん、マリオカート DS なんて7年前ですよ。
すごいな。まだ生まれてないですよ。
え？誰が？
メイが。
なるほど。
危ない
。あ、ごめんごめん。
はい。
あ、そうきたっつら。
いや、でもこれは凄まじいですね、やっぱり。任天堂パワーで。
任天堂パワーはすごいな。
うん。まあでもこれ、まあ、ね、お正月パワーなんで、まあ、これから先のランキング、うん、冬休みが終わったあたりから、まあ、どう変化していくのかはちょっと見ものですね。
そうですね、まあ、お正月はやっぱりちょっと売れ方変わるでしょうしね、
うん、
周りの店も値段ぼったくりの値段に上げてますし、ね、
ひどかったな、あれ本当にひどかった、
ね、お正月価格って怖いな、
うん、しかもそれ直し忘れてるからバレバレなんですよね。
あれ、子供たちにゲーム買わせるお父さんお母さんはね、ちょっと待った方がいい、
うん、
お年玉使うとちょっと待てと、
そう、聞いて、
ね、落ちるぞって、
そう、聞いて、生グラジオに聞いて、
そうそうね、
お答えしますから、うん、全部
そうそうそうそう。
相場の値段。
大体これぐらいですよと。
そうそう。1000円で押しますから。
うん。500円で売ってるやつ、1900円で売ってたりするからな。
そうですね。
うん。怖いよ。
ひどいですよ。なので、そこら辺の情報はね、生グラジオに来てください。
ぜひぜひね。
全部お出しますから。
生グラジオさんが。言ったからな、全部って。生グラジオさんが。俺かよ。俺かよ。
はい、ランキングありがとうございます。
ベタだな。
お便り来てます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
泉谷さん、お願いいたします。
はい。ポモーさんからのメールです。皆様、はじめまして。いつも楽しく配置をさせていただいております。先日、フロンティアゲート PSP を購入いたしましたので、簡単に感想など。乱暴に言ってしまうとアクションのないモンハンなのですが、そもそもモンハンの肝がアクションなので、全然別のゲームですね。ちまちまとアイテム集めなどが好きでアクション苦手な人には良いかもしれません。私はそこそこ楽しめておりますし、短い時間でサクッとクエスト終わるのでやりやすいです。そしてこのゲームにはモンハンのようにマルチもあるのですが、残念ながらやれていないので感想は書けません。そもそもこのゲームを購入するきっかけになったのはツイッターである方におすすめされたからなのです。その方とマルチできるかなと期待しております。しかしその方は一向に購入する気配もなく、スカイリムばかりしている様子。ぐーたらさん、藤宮さん、ちょっと叱ってやってください。
あら。
長文多分失礼しました。これからも楽しいポッドキャスト期待しております。生草さん、感想書いたら、書いたからちゃんと買ってね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう買ったでしょ、これ。
誰がそんな先般みたいなやつな。
そうですよね。ツイッターで、フロンティアゲート、うわ、気になるな、やりてえな、じらしといて。
うん、他の人に買わせといてだよ。
うん、買わせといて本人
が。買わないとかさ。
ないでしょ、これ。
ないわ。お前ないわ。
ないわ。
ないわ、マジ。
マジ、マジ、ないわ。
マジ、俺ないわ。
お前か。
俺やで買ってないの俺やで
買ってない。
いや、今日ね、この、ボモーさんからね、お便りいただいたとは知らずに、偶然ね、フロンティアゲートをふと気になって、買いに行ったというか、まあ、ついでに、用事があったので、買おうかなと思って、お店に行ったら、フロンティアゲート売り切れててさ、
まあそれ横目で見てたら僕なんですけど。
まあ売り切れてるわ、みたいなね。で、熱烈にぐーたらくんにも、フロンティア系と一緒にやろうや、やろうや、言ったらね、ロード・オブ・アポカリプスよりもランキングが下と、ぐーたらくん。フロンティア系とかぐらいならロード・オブ・アポカリプス買いますよ、みたいな。ひどい話をされましたけれどもね。
うん。そのフロンティアゲートのもう体験版あって、もう体験版よりもかなり遊びやすくなったんでしたっけ？
そうなんです。
うん。言ってましたよね、生子さんも。
もうやってないけどね、どっちも。どっちもやってないけどね。
どっちもやってないの？
どっちもやってないの。
うわ、致命的だわ。ないわ。ないわ。
シンクロしちゃえば。ないわ。ないわ。ないわ。
それはないわ。
うん。ねえよ。
で、その体験版やったんですけど、
うん、
やっぱりね、いまいちやっぱり、その、ボモーさんが言った通りに、うん、その、なんていうんですかね、すごい、全然別ゲーですごい地味なゲームなんですよ。
うん。
うん、本当にこう、地味な作業を黙々とこなしていくっていう、
はいはいはい、
ゲームなんですよね。
うん。
うん、なので、こう、なんかいまいちこう、花がないというか、ゲームの中に。
なるほど。
うん。ここだっていう、その、花さみたいなのがなくて。
うん。
だから、いまいちこう、自分の中で盛り上がることができなかったんですよ。
なるほどね。
うん。うん、なので僕は、ちょっとスルーさせていただきましたけども。
はいはいはいはい、はい。
まあ、生グラジオっていう、ポッドキャスト内の人、一人は、
うん、
だいぶ前から気になってる気になってるって言ってたぐらいなんで、
うん。
買います。
そうなの藤宮さん。
え
気になってんの？ まあ、返事ないんだけどね。返事ないんだけども。フロンティアゲート。僕はね、どちらかというとアクション下手くそなので、そして、かつコレクター癖アイテムとかあるので、多分ね、うん、システム的にはハマると思うんですよね。
うん、
ただやっぱりその、ぐーたらくんが言った通り、ゲームデザインとしてね、ちょっと古臭いっていうか、一昔前だよね。うん、
そうですね。
派手なその、うん、なんて言うんだろう、革新的なシステムがあるわけでもなく。
うん。
うん、なんか、その、前動画で、その、生でね、その開発者たちが宣伝してる時は、
はい、
その、自動生成のクエスト、キーワードを組み合わせて、自分でまあ噂を流すっていうか、既定事実を作る。
うん。
なんか、噂好きのキャラクター、街の中に一人いて、その人に、なんかお前、発見したことないかみたいなこと聞かれるんですよ。
うん。
で、そのプレイヤーが自分で言葉を選んで、なんとか大陸の、なんとかの地方で、なんとかの、その、状況の時に、
うん、
どんな感じのモンスターを見たよみたいなことを、
はい、
その人に、こっちがその文章を選んでね、
はいはい、
言うとそいつが、お、マジかよみたいな。それ新発見じゃないのみたいな感じで、驚くんですよ。で、じゃあお前調査行ってきてくれよってなって、
うん、
クエストをやると。で、そうすると敵キャラとか、そのマップとか、アイテムなんかが、その言葉を選んだもので配置されたりとかして、やるっていう。もう言ったらもっと無限、クエストの種類は無限なんですけど。
そうですね。
うん。
まあ噂が本当になるみたいな。
そうそうそうそう。なんか、ペルソナ2みたいだよね。
噂システムみたいな。そうなんです
ね。うん。で、あとね、オンラインのやり方が、まあ、これ、ロープレなんですよね。
はい、
でコマンド式じゃないですか、選んで、
はい、
でどうやらオンラインのやってるとこを見ると、まあ、各キャラクターにその行動ポイントみたいなのがあって、一つ一つ行動を選ぶとそれが消費されていくと減っていって、でそれがなくなるまで自分で行動を選べるんですけど、その行動を選ぶ順番はプレイヤーのリアルタイムでどんどん決まっていくっぽいんですよね。だから僕とぐーたらくんでやってたとすれば、どっちかが先に剣で戦うってなると、先に剣で戦うっていうのが行動順にポンって出て、次じゃあ俺が戦うってなると、次俺の戦うが出てみたいな。なので、まあ各キャラクターで回復役とか補助系の魔法を覚えてるキャラとかが役割分担としてちゃんと確立パーティーの中でできてればいいんですけど、全く見知らぬ人と、しかもスカイプとかなしでやろうとなると、なんか行動順がぐちゃぐちゃになっちゃって、結構難しいかもしれない。
うん、
打ち合わせとしてね、俺が回復魔法を使うって分かってたりとか、俺が最初に戦闘開始の時に、じゃあ回復魔法でみんな回復させてから戦ってくれやと。
はい。
それか逆に、ケッツで俺が一番最後に回復魔法となるから、お前らどんどん攻撃してくれや、みたいなね。打ち合わせができれば楽しいんでしょうけど、ノラだとちょっときついシステムかもしれないですね。全く知らない人なんかバンバン攻撃しちゃって、
そうでしょうね。
回復させてあげたいけど、こいつ死んじゃったみたいなこと、なるでしょうしね。
あそこら辺ね。
そうそうそう。
うん、
やけど私、これやると思いますよ。フロンティアゲート。
やると思う。
うん。今日実際ね、買いにとか探しに行きましたしね。
はいはい。
いやー、残念だな、なくて。で、言葉をつなげると、なんか俺買う気ないみたいだよね。
いやいやいや、そんなことないです。
うん、
まあでもね、あの、スカイリムエル、ちょっと大変なことになっちゃってるんで。
いや、そうなんですよ。心折れ
た。もしかしたら、
うん。
こっちをやれっていう。
そう、かもしれないね。
う
ん、
そう。
ゲーム心が。
そうそうそう、うん、ゲーム心がね。
ゲーム心が。
こっちやれよっていうふうに言ってるのかも。うん、知れないですね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
はい、ボモさん、ぜひぜひね、私買ったら、うん、あの、ツイッターでもつぶやきますので、一緒にね、やれればと思います。ぐーたらくんもね、藤宮さんもね。 一緒にやれたら嬉しいなぁなんて思うんすけどね。
ありがとうございました。先週のファミ通の桜井さんのコーナー。
はい。
よろしくお願いします。
はい。今回ですね、ちょっと前の号になっちゃうんですけど、年末に出たファミ通かなにですね、まあ、桜井さんコラム書かれてるんですが、ちょっと久しぶりにね、今週の桜井さん。
はいはい。
やってみたいと思いますよ。
よろしくお願いします。
なぜなら、うん、宣伝じゃないから。シンパルテナの鏡の宣伝じゃないからね、うん、やってみようかと思います、
はいはい、
今回ですねテーマ難易度はゲームそのもの、
うん
うん、桜井さんのコラム本文です。難易度はゲームそのもの、この仕事についていやその前の単なるゲーム好きだった頃からゲームの難易度についてはいろいろ考えまた悩んでいましたと。
うん、
で昔はプレイヤーのスタートラインがほぼ一緒でした。例えばスーパーマリオブラザーズが出た当時はその頃からゲームを始めたなんて人も多かった、
はいはい、
ゲームの得手不得手などあまり意識せず広い層の人々が果敢にチャレンジしていましたねと、
うん、
しかしやがて差がついてきましたと。楽にゲームをクリアできる人、うん、難しくて太刀打ちできない人、ファミコンの中期のラインナップを見てみるとゲームの難易度それからボリューム隠し要素などがエスカレートしていたのが分かります、
はいはい、
つまり、先ほど言った前者の人楽にゲームをクリアできる人が、
うん
満足するようなゲームが増えてきたということだと。
まあ確かに。
うん。で、まあ桜井さんはね、まあゲーム好きな人ですから、
うん、
まあ私はゲーム好きな、得意な方でしたが、この状態を見てね、これからゲームを始めようという人は、これでは右も左もわからないだろうと、
うん。
うん。難しさも複雑さも増しすぎたために、ゲームは、多くの人に向きもされないんじゃないかと危機感を持ったそうな、
はい、うん、
そこでですよ桜井さん私たちの生グラジオでもね以前お話ししましたけども、
はい、
まあ、桜井さんがゲーム業界に入って作ったのが1992年星のカービィ、
あーやりましたよ、
でってでーってってってるってってってですね、
はいはい、やりましたやりました。
でこのゲームは、ゲーム性を捨ててもう完全に割り切って、
うん、
初心者のみにフォーカスしたゲーム、
うん、
これを目指したそうです。
お
ー。で、ゲームは自らが感じる難しさが程よい時が最も面白くなると、
うんうん、
でゲーム性が生じるのはそこからですとお話ししております。
はい。
で、何も考えずにプレイすれば直ちにミス失敗となると。だからミスしない方法を考えたり下準備を整えたり、
うん、
そして戦術を変えたりキャラクターを少し鍛えたり、
はい、
他のルートから先に手をつけたりと。でこうして困難な状態を乗り越えて達成した時の快感は他のメディアでは味わえないゲーム特有の醍醐味だと言えますと、うん、でしかしですね百戦錬磨の人と全くの初心者とを同時に満足させるのは無理がある。特にアクションゲームでは、
はい、
難易度が選べるゲームは多くありますけども、今週まではメガドライブのソフトあたりから盛んになっており今現在もむしろ必須のシステムと言えると、
うん、
難易度調整ね、
ありますね、イージーノーマルハードって、うん、
そうだけどこれも問題があると。
はいはい、
難易度を下げてしまうと、先ほど言ったその何て言うんですかミスをしないために自分で工夫する考えて攻略するっていうだいぶゴミが生じない。 それぞれの人と環境に連れ合いが取れているのが望ましいですと。で、桜井さんがもう一つ、最近まあゲーム性という言葉自体古いかもしれませんと。そこに重きを置かないソフトも多いし、重視すぎると一般性を損ねるのは分かっていますが、ゲームの本筋は挑戦なのですと、いうことなんですけれどもね。
はいはい。
その、まあ、桜井さんは、星のカービィっていうのは、よく前にぐーたらくんとも、生グラジオで桜井さんのコーナーで話しましたけど、まあ、よくできてると。
よくできてる。
一面二面はチュートリアル。
はい。
基本的な操作を覚えさせたりだとか、ゲームシステムを覚えさせるための面になってると。で、まあ、確かにね、その、ファミコン中期、まあ、僕らがちょうどファミコンやってた時代でしょうけど、難易度が半端じゃなく上がってきましたよね。
そうですね。
ロックマンなんて多分ゲーム初めてやった人はクリアできないでしょ。
無理でしょ。
ねえ。
うん。一面というか最初のボスすら無理ですよ。
そうですよね、うん。うん。で、やっぱりこうゲームに慣れてきた人を満足させるゲームがまあどんどん増えていって、で、ゲーム初心者の人はちょっと置いてきぼりになった時代もあると思うんですよ。
あるね。
ねえ。で、特に最近の Xbox 360、それから PlayStation 3なんかは、まあ、FPS、TPS 増えてきましたけども、あのシステムも、そのゲームのシステム自体ね、シューティング自体も、ちょっとゲームに慣れてないと難しいですよね。
うん。
自キャラを左スティックで動かしながら目線は右スティック。
もうジャンル自体がってことですよね、もう。
そうそう、ジャンル自体がちょっと難しい操作が。
うん。
なので、まあ今はその、まあフォールアウトにしても、スカイリムにしても、それからコールオブデューティーなどにしても、まあ、難易度調整というのはありますけども、確かにそのゲーム作ってる人が一番自信のあるゲームバランスで、
うん、
僕らに勝負させてくれれば、本来は僕らは調整しなくても面白いって万人受けするゲームは、例えばマリオとかあったと思うんですよね。
うんうんうん、
で今となってはやっぱりこのゲームがたくさん種類も出て、
はい、
でゲーム性も多岐にわたってきてますんで、うん、やっぱりこううまく間口を広げるための難易度調整っていうのはかなり出てきてると思うんですよ。
うん、でしょうね、
まあ、一応初心者の人も楽しめるようには作ってるけど もうかなりこう攻略ガチガチでやりたい人も満足させるために、まあ、難易度つけてますよみたいな、ね、うん、でこのゲーム性と難易度ってすごくバランスとして確かに桜井さんの言う通り大切で、
うん、
やっぱちょうどいい難易度のゲームってやっぱ自分の中でも記憶に残って面白いと思いますよね。
うん、
うん、
そうですね。なんかそのやっぱイージーノーマル、今ほとんどのゲームって難易度設定あるんですけど、
うん、
なんかそのイージーとかってのは僕あんまり選びたくないんですよ。
うんうんうん、
なぜならやっぱりそのノーマルがその開発した人たちが一番基本として作ったところだと思うんですね。
そうですね。
そこが一番多分攻めどころというか、これをやっていただきたい、このゲームはここをやっていただきたいっていうところの一押しだと思うんですよ、
うんうんうん、
ノーマルっていうのが、
うん、
だからそれを遊ばずしてどうするっていうようなところがあって、
うん、
だからそうですね、なんうーん、難易度設定はまああったらあったで越したことないですけど、
うん、
そんなにはそうですね、自分ではあまり気にしないですかね。
うんうんうんうん、やっぱり桜井さんもコラムの中ではさ、そのある程度難しいぐらいのレベルのゲームにしておいた方が、
うん、
まあ、攻略するために自分がいろいろ方法を考えたりとか ね、どういうふうにしたら自分のこのミスを回避できるかっていうのを考えるから、
うん、
どんどんやっぱりどっぷりハマっていくと思うんですけど、うん、難易度設定をね、まあ、親切でつけたとすればですよ、
はい、
あのちょっと時間がない人とか、
うん、
なんかちょっと難しいだけで、ああめんどくせえってなる人は難易度下げちゃって、
うん、
その本当は苦労するのが面白いんだけれどもっていう醍醐味の部分を捨ててゲーム先進んじゃいますよね。
うん、ってなりますわな、
なりますよね。
やっぱり甘い人参をぶら下げられてるわけですよ。その難易度イージーってのがあるわけですから。
そうだね。
うん、それはこう心揺れるパターンもありますよね。
うんうんうん。うん、なんかその Wii で発売されたマリオブラザーズなんかもたくさん死ぬと自動でキャラの攻略がステージの攻略も出て、
はい、一時期なんか話題になりましたね。
そうそうそう。でさらに死ぬと無敵になるんだっけかな。うん、なんかそんなシステムがあるらしいですけど、まあ、最近のゲームやる人がだんだん我慢強くなくなってきたのか、
うん、
他にやるゲームもたくさん選択肢が出たからちょっとつまずいただけで他のゲームやろうってなっちゃうからなのか、
うん、
ちょっとあれですよね、親切心の中に親切心を隠れみのにした弱気な姿勢ですよね、ゲーム会社。
ああ、そうですね、うん、あとやっぱりその時代が変わってきてるからそこら辺も根本的にいじっていくべきところなんだと思いますよ。その難易度と、ね、その選択肢とか、
うんうんうん、
その我慢強くなくなってきたというよりはそのなんか時代に合ってきてると思うんですよ。そのなんて言うんでしょう、その自分がこうくじけそうな時に、
うん、
例えばインターネットとかいろいろやってる人だったら、
うん、
同じ仲間をすぐ見つけれるわけじゃないですか。ああ分かるよ分かるよ、うん、俺もそこやばかったって、うん、だから俺なんかそこ投げちゃったよっていう人がもしいたとするなら、
うん、ま
あ、それに寄り添っちゃいますよね。そういうあなんだみんなそうだったんだって、じゃあ俺もくじけちゃおうかなみたいなね。
ああなるほどね、
うん、だからその、うんうんうん、なんかなんでしょう、同族的な同じ意見を持った人たちの仲間をすぐ見つけれますんで今の時代って、
うんうん、
だからそのくじけた理由付けをできる、くじけてやめた理由付けがすごく簡単になってると思うんですよ今。
うんうん
うん、うん、だからじゃないですかね、すぐこうやめちゃうっていうか。
ああ、うん、これはね逆にね、
はい、
その今ウィキ見たりだとかさ、
はい、
昔は攻略本っていうものがない限り自己で攻略するしかなかったわけじゃない、
うんうん、
だからやっぱり多少のことがあっても難易度が高いっていうのも俺らファミコン自体からするとさ、
はい、
ファミコンのシューティングが難易度当時高かったけども、
うん、
だからといって面白くないってすぐポイッと捨てたわけじゃないじゃない。
そうですね、
うん、けど今の子たちってそれこそウィキで隠しアイテムも最初から知ってたりだとか、
はい、
隠し要素に周回要素2周目になると強くて引き継げるだとか、
はい、
そういうの事前にさ、
うん、
知り得ちゃうから、
うん、
その逆に情報がない状態でやるっていう我慢強さがないんじゃないかなと思うんだよね。
あー、なるほどね、ある程度の答えがある出てるからってことです
ね。そうそう、もう自分からちょっと求めれば手に入っちゃうから、
うん、
なんかそれを前提にね、ウィキとか見ながらとかやってる人が多い気するんだよな。実際私もね、Xbox360 買った当時なんかは、ロープレなんかはね、1周目で全部遊び尽くしたいタイプだったので、
はいはい、
当時は攻略本を買ってからやってたんですよ。攻略本出るまでそのソフトを買わずに。
うん、
で攻略本見ながらもう一つ一つちゃんとこうアイテム取り逃さず、
はい、
成長も考えてみたいなね、うん、やってたんですけど、だんだん疲れてきてね、うん、やっぱり先も知ってるしびっくりする要素があんまりないからね、
うん、
ちょっと困難になるとすぐやめちゃう。
ああなるほどね、
うん、うん、ストーリー展開もある程度分かっちゃうしさ、攻略本とか見ると、
うん
うん、だからね、まあこれは若い子どうこうよりも僕自身の心境の変化があったからこう僕が言えてるだけなのかもしれないけども、
うん、
なんかこう難易度、難易度の話とつながんなくなっちゃったな。うん、まあけどその難易度を調整をしないと 若い子はついてこなくなっちゃったのかな、
昔の難易度調整と、うん、今やる難易度調整多分違うと思うんですよ、
うんうんうん、
客層とかが全くもうゲームできて25年ですか30年ぐらいかな、
うんうん、
なると思うんで、その昔やってたゲームを昔やってた人たちがもう完全に大人になって、もしかしたら子供もいるような状態で、
うんうん、
そのゲーム自体のそのユーザー層がなんかこうそろそろこう一周してというか、
うん、
こう全体こうもう変わってきちゃってるんで、
そうだね、
うん、だからそれをその昔の状態でやってきてるんであれば、やっぱり どこかしらその誤差が生じたり、うん、いろんな小さなその、まあ、機微みたいなのがあってなかなか難しくなってくるんじゃないかなと思いますよ。
うん、
だから今の調子でやってたらなかなか難しいですよね。やっぱりズレは生じますよ。
うん、なんか逆にさ、その、まあ、桜井さんはゲーム難易度はゲームそのものって言ってますから、うん、もうこびない逆に、
うん、
もうモード一つしかないみたいな
ですね。
でやったらいいんじゃないかな。
うん、あの世界樹の迷宮とかはそうでしたよ、まさに。
あ、世界樹はこびてないもんな。こびてない。だからさ、世界樹買い続ける人は、うん、やっぱりずっと世界樹好きで買い続けますもんね。
うん、そうですね。
あの難易度が好きで、
うん、
固定ファンもつきますし、
ね、
でダークソウルもそうでしょ。
そうですね、
ダークソウルも難易度設定ないですもんね。
うん、多分分かんないですけど、
うん、ウィザードリーもそうですもん。
うん、
やっぱ固定ファイル、女神転生もそうですよね。難易度設定という概念がない。
うん。だからそこすらもまあ、楽しみなんだよっていうのを桜井さんは言いたいんでしょうね。
うん、やっぱりその、難易度もやっぱゲームの、ゲーム性の一つなんでしょうな。
うん。
だってね、デモンズソウル、ダークソウルが有名になってファンついたのは、ゲロ難しいからでしょ。
そうですね。
ね、まずいからでしょ。
まずいからですよ。
うん、それ考えるとね、うまくあのゲーム性動向以外のところでもちゃんとファンがついてる、
うん、
難易度設定もできるのにファンがついてるというのはフォールアウトとかさ、
はい、
オブリビオンなんていうのはリアルタイムでいつでも難易度変えられるんですよね、
うん、
例えば戦闘中だろうが、
うん、
なんだろうがね、そのスライダーでこう左側が弱くて右側が強いみたいなね。
はいはい、
だから自分でリアルタイムで自分の好きなヒリヒリする戦闘が好きな人はその難易度を選べたりとかするんですけど、
うん、
まあ甘えですよ。まあまあ甘え
っていう風になっちゃうでしょ。
なるなるね、うん、親切なんだけどね本当はね、
はい、
自分でチューニングができるっていうのは本当は最高のゲームを作る上で一番いい機能なんでしょうけど、
う
ん、
そうですね。
まあ開発者からすると甘えですわな。ああ、
うん。あ、そのなんでしょうね。そのゲームに対して何を求めてるかっていうのでもまたいろいろ変わってくると思いますよ。
あ、達成感だとかね。
そう、達成感であったり、ただその、うん、ストレス解消というか、アクションゲームだったらこうズバズバ切っていって気持ちよくボスを倒して。わあ楽しかったっていう解放感って、うん、解放感じゃねえや、こうね、ストレス解消みたいなの、
うんうん、
そこを求めてるんであればやっぱり難易度っていうのもいろいろ直結してくると思うんですよ。
うんうんうんう
ん、でそれが例えばその一生懸命こう自分がこうコツコツ積み重ねてって、でその初めてそのボスに到着していろんな戦略を兼ねて倒した時のカタルシスみたいなのを求めてるんであれば、
うん、
そんなに、ね、今まであのさっき生草さんが挙げてくれたその難易度はないですよねっていうのが大体ロールプレイングなんですよ。
そうですね、
はい、ロールプレイングってやっぱその自分がこう積み重ねてきたものが多ければ多いほど後々がこう楽になるわけですよ、
うんうん
ね、だからそこで頑張ってきた、で、あ、俺こんなに頑張ったからこのボスこんなに簡単に倒せたやっていうような気持ちをさを求めてるんであれば、やっぱり難易度っていうのはあんまり関係ないくやれますよ、きっと、
うん。うん。そうだね。ロープレイもよくよく考えたら自分で難易度調整できるんだもんな、レベルでな。
そうなりますね、結局は。
そうだな。
うん。
だけど難易度っていうのはやっぱゲームの面白さを決める本質の一つってことだよね。
そうですね。
そうですよね。
うん。
独特の働くの意見ね。
はい。っていうことでしょうかね。
そうですかね。
うん。
藤宮さんはどうですか。難しいゲームと簡単なゲームだったらどちらが好みです？
できればこう難易度設定あったらノーマルでやりたいなとは思ってるんですけど、
うんうん、
でもやっぱり下手なんでできないのも多くて、
うんうんうんうん、
なんでやっぱモード選択あった方が嬉しいなとは思います。
なるほどね、
はい、
けど藤宮さんの選ぶゲーム、まあ、アトラスのゲームとかね、はい、ただ比較的ロープレと言われる中でも難易度高いゲームじゃないですか。
はい。
となると、まあ、ゲームデザインが好きだ、そのキャラクターとか世界観とかってのもあるんですけど、やっぱちょっと小難しいぐらいの難易度の方が藤宮さんも心の中では求めてるんですかね。
そうですね。
レベルをね、
キャサリンとかがそのちょうど なんていうんですか、繰り返しやることでちょっとずつ進めるようになるみたいなのが最近だと面白かったなって思ったんで、やっぱり
じゃあちょい難しいぐらいがやっぱ一番いいんだな。
そうですね。ただ普段ゲームやらない人はそういうのだとやっぱりやらないになっちゃうのかなっていう気もします。
うん、そうだよね。やっぱ入り口の部分はもう褒めて伸ばす的なもんで、うまくいった、やったっていう快感の方がゲームを続ける原動力にはなりますよね。
そうですね。
グータラ君もな、今日はキャサリンやろうかなって考えてたけど、いや、やっぱりみたいになってたもんな。
そうっすね。いや、なんかその時の気持ちになりますね、やっぱり。
うん。
今日はやれないですね。
やっぱ果敢に挑もうっていう気持ちの時はね、難易度高くてもあれですけど、
はい、
やっぱりちょっとなんとなくゲームしようかなって時、難易度高いとイラッとして終わりますもんね。
う
ん、
そうそうそう、
うん、
難易度低くしたいな。今まで話したこと全部ぶん投げましたけど、
パイってやったらいい
よね。嘘です、頑張ります。
けどあれだよ、やっぱ制作者側はさ、桜井さんの言う通り、やっぱ難易度はゲーム性と直結してるし、まさにそのゲームの肝でしょ、バランスっていうところですから。
まあそうですね、
やっぱ逃げずにさ、難易度設定なしよ。
うん、まあそうですよ。
ああ、うん、俺らこのバランスが一番楽しいんだから、お前らこれやるよみたいな。
そうでしょうね。
初心者知らねえよバーカみたいなね。ああ、もうそれぐらい強気でね、言ってくれないと。女神転生なんて見てみなさいよ、ムドで仲間皆殺しされたりするんですから。
わかんないですけど。
うん、呪文でね、一撃死する呪文があるんですけど。
ザキみたいな。
そうそうそうそう。うん、それのね、レベルが比較的半端じゃなくてね、
うん、
同じ属性の仲間連れてると、一発の魔法で皆殺しされるっていう、本当に一ターンで。ムドオンとかされるとね、うん、天使系みんな死ぬんだ。
あ、そうですか。
ああ、怖いんだ、メガネ。
私、今日それやりました。
やられた。
はい、ペルソナ、いい加減進めようと思ってやってたら、それでもう、それ、はいはいはい、そこで心が折れて、それ切りました。
ですよね。
折れちゃうんじゃないですか、やっぱり。
だけどね、その、なんて、後半っぷりが、固定ファンを生むんだろうな。間口は狭くなるけども。
ああ、なるほどね。
うん、間口広いところはやっぱ任天堂さんにお任せして、
うん、
各メーカーをどんどんこうとんがって、
はいはい、
レベルやってたいんじゃないかな、
うん、なるほどね。もう綺麗に収まったのかな、
うん、収まったのかな。
聞いた。
質問に質問で返したね。しかも同じ質問で返したね。はい、
こんな感じじゃないでしょうかね。
はい、まあ、ということで、
はいはい、
まあ、桜井さんのコラム、難易度は、ゲームそのものと、いうことでした。
はい、ありがとうございます。
はい。
エンディングでございます。
はい。
これから収録終わったら、
うん、
まあ、バナナボート食べながら、
うん、
レッド・ジョンソンズ・クロニー・クルーズをやる予定のグータラボーイと、
おい、それ無茶ぶりじゃねえか、まあ、君はなんだけども次は。
はい、グータラボーイと、これからの予定のなんとかの藤宮ガールと、とでつ。
じゃあ、寝る前にちょっとスパロボやりたいなと思ってる藤宮ガールと。
あら、いいですね。じゃあ私ね。
はいはい。
今日、夜、もぐもぐ食べながらと思って買った、うん、バームクーヘンが、
はい、
石のようにカッチカチになってしまい、
どんだけ乾燥してるんです
か。この処分をどうしようかなと考えながら、
はい、
やっぱ寝ようかなと思ってる生臭坊主でした。
寝ちゃうんですか。
うん、明日ね、はい、朝早くから雪かきして法事というコンボが多分、うん、ね、あるので、
きついっ
すね、体力をね温存しとこうかなと。
ああ、なるほどね。
うん、
でもあのスカイリムのデータちょっと確認した方がいいんじゃないですか。
いやー、しばらくはね、
はい、
このショックと直面直視できない。
あ、そうですか。
あ、藤宮さんに説明するとね、私がここ2日間ぐらい本当寝る間も惜しんでやったゲームのデータが全部飛んじゃいましてね、3日前ぐらいのデータしか残ってなかったんですよ。これがね、みんなが思ってる以上にショックでしてね。今リスナーの人で笑った人、お前殴ってやるからね、この野郎。笑って殴ってやるか、突破しから。こいつはクリリンの分つって殴ってやる。
モノマネですか今の。
違います。モノマネ？やめて、そういう振りやめて。やめてやめて。
もう一回、もう一回お願いします。
やめて。やめて。
誰？
やめて。
え、誰？
横山弁護士。横山、アダモちゃんじゃないよ。アダモちゃん。アダモちゃん知らないでしょ、リスナーさんほとんど。年齢的に。
あ、そっか。
まあ、横山弁護士
もほとんど知らない。横山弁護士も。
やめて。むち打ちになるでしょ、やめて。ね。まあ、詳しくはね、オウム裁判の、なんかこう、ウィキとか見てくださいね。横山弁護士ね。
YouTube で横山弁護士。
そうか、それで出るか。やめて。よしよし。
藤宮さんお願いします。
生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ。ブログ URL は http://生グラジオ.seesaw.net です。こちらのメールフォームにてお待ちしております。また、ツイッターアカウントも取得してます。ID は生グラジオです。こちらのリプライやダイレクトメッセージでもお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
やめて。ダメだな、一つの芸に頼るって。
ちょっと広げていきましょう、
いろいろ。いや、もうダメだな、これ広げれない。喉痛いもんも。今から気が出さない。
しかもその一本で横山弁護士を引っ張っていくっていうのはまたすごいですよね。
なんか急に降りてきた、横山弁護士が。
ご利用しですよ。
まあまあ、
はい、あのね。さよなら。
さよなら。